You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。こんばんは、清水智子です。 VIP アメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして、毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストはプロゴルファー中島恒之さんの弟で、東昇園ゴルフクラブ代表取締役社長の中島敦さんです。中島さんは群馬県桐生市出身の45歳。3歳からゴルフを始め、父岩尾氏に幼い頃からゴルフの英才教育を受けて育ちました。中島兄弟のエピソードと、弟さんから見た兄恒之プロの復活と七冠達成の秘密に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は夢に近づく、夢を生み出す近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。ゲストは東昇園ゴルフクラブ代表取締役の中島敦さんです。こんばんは。
こんばんは。
ゴルフ場をね、経営されてるっていうことなんですが、はい、お父様の後を継がれたんですよね。
そうです。
ね、そのお父さんのお話をまず伺いたいんですが、あの中島恒之さんはじめ、中島兄弟をすっごいスパルタでしごかれたという。
そうですね。もうあの昔からゴルフやってる人はね、よく知ってると思うんですけども、本当にあの野球の漫画の、巨人の星に出てくるあのお父さんですね。
星行って
つ。そう。本当にまさにあれをね、こう地で言ってる、ゴルフ界の星一徹、そんな感じだったですね。
あの具体的にどんなしごきがあったんでしょうか。
いや、もう本当に練習してる時にもう頭叩かれたりね、背中叩かれたりね、そういうことはもう本当しょっちゅうあったんですけども、まあ本当にもうゴルフが大好きで、もう仕事もしないで、もう365日毎日ゴルフをやると。でね、仕事もしなくなるから収入もなくなるわけですよ。そうするとね、こう田舎の山に住んでたんで、もう家族でね、こう山に山菜を取りに行ったりして、そういうものでね、こうご飯が食べれないで山菜を食べながらもゴルフをやったと。まあ短期間だったとは思うんですけどね。
すごいですね。あのお兄様のね、恒之さんが途中でも高校を、辞めさせられて、ゴルフ一筋の道に入られたんですけど、敦さんはもっとさらにもう高校行かせてもらえなかったとか。
そう、今思うとね、よくこう中学も卒業できたなと思うんですけども、本当にあの朝起きて天気がいいと、今日はゴルフ日和だなっていう一言から始まって、私はこう学校行きたかったんですね。でもね、その今日はゴルフ日和だって、その一言で、じゃあ今日は学校を休もうと、今日練習するにはうってつけだとだから、まあ、あの学校もあんまり貸してもらえなかったし、あと修学旅行、あと運動会、もうそういうのも行った記憶はないですね。親父の、考え、
あの各兄弟はこう仲良く練習するんですか、それともこうライバルっていうか。
やっぱり仲良く練習してるのもありますけども、やっぱりこうとにかく強くなるっていうかね、それが目的なんで、兄弟といえどもライバルだということで、あの兄弟にも負けちゃいけないと。だからこう成績なんか良かったら褒められるし、悪いとこう本当にまあ比べられるっていうか、そういう面はありましたね。
お兄様の恒之さんとは8つ離れてる、
そうです。もう兄とはもう全然もう、ね、年齢も8つ離れてるんで、もう何やっても体力的にも、もういろんな面で勝てないですよ。絶対的な存在で、まあ目標っていうか、すごいなって言ってこう憧れっていうか、だから意外とそういう面で距離感があって高なっていう、
あの現在弟さんは敦さんの経営されてる東昇園ゴルフクラブの支配人、
そうです、支配人やって、もう現場の方で指揮を取ってね、あとあの日本ゴルフツアー機構って言いまして、日本のそのプロツアーをずっとこう司ってる団体があるんですけども、主催してる団体なんですけども、そこで競技員、協力競技員って形で、例えばダンロップフェニックスだとか、そういう大会の競技員で行っていろいろ勉強させてもらって、 頑張ってます ね、
もう兄弟全員がゴルフとね、はい、関わっておられて、まあ、お父さんも本望かなって感じなんですけど、うん、それぞれのご兄弟にこうキャラクターっていうか、うん、役割分担みたいなのがあられたっていうことなんです、
うん、そうですね。最近感じるんですけどね、兄貴はね、はい、こう頑張り屋っていうか、うんうん、こう中島家を背負って立つっていうかね、うんうん、そういう役割が与えられて、まあ、努力して頑張る頑張る、うんうん、私の場合は、まあ、性格もどっちかというとおとなしい気質があったと思うんですけども、うん、やっぱりこういい子いい子っていうか、うん、優等生っていうか、こう平和主義者っていうか、そういうふうに育てられて、うん、で頑張りは兄貴に取られて、うん、でいい子は私が持ってちゃったんで、うん、弟はどっちかというといろいろやんちゃっていうか、ね、
あ、問題児の役を、
うん、問題、そうそうそう、そういうふうにね、まあ、そういうそれぞれ気質もあったんでしょうけども、うん、やっぱり父がそういうことをまた望んだし、うん、そうやってこう言い聞かされたんで、自分もそういう観念で生きてるっていうかね。
今のあのゴルフ場のね経営を、やっぱり後継ぎは厚地だというふうに思われたのもお父さんなんですか。
そうですね、うん、あのゴルフ場立ち上げて、うん、じゃあいよいよあのゴルフ場経営するっていう段階になった時には、もう兄はもう有名な、うん、あのプロゴルファーになってましたんで、まあ自然に、うん、2番目の私が、私やっぱりさっき言ったようにですね、あんまり勝負師の性格じゃないんで
勝ち気じゃない
です。そうなんですよ、あんまり負けてもあんまり悔しくないっていうさだからね、成績も今一つ思ったような成績も残せないし、やっぱりこう周りの人とうまく調和も取れるんで、うん、ということで親父はね、やっぱりお前がいいだろうということで、うん、
その偉大なお父さんが1995年に、肝臓がんで亡くなられるっていうことなんですが、このあたりがそのお兄様の不調とはすごく関係があるんですね。お父様の死がやっぱり。
そうですね、やっぱり、私たちの兄弟よりもやっぱり兄と親父のつながりってものすごい強かったですよね、うんうん、もう本当に二人三脚で、うん、あの日本一になるんだ世界一になるんだっていう形でやってきましたんで、うんうん、兄はやっぱりそういう親父に、うん、親父を喜ばせたいっていうか、うん、親父に認められたい、うんうん、そのためにこう頑張るっていうのがあったと思うんですね。でも急に、まあ、1月に病気が分かって、うん、3月にはもう他界しちゃったんですけれども、急にですね、その対象がいなくなったっていうことで、うん、じゃあ何のために自分は頑張ればいいのかと、うんうんうん、いうところが見失ったんじゃないかなと、うん、だから1995年の3月に親父が亡くなったんですけども、その年の5月の富士山系で優勝してから、うん、それが確か最後の優勝で、それから7年間ぐらいは全く優勝ができない で、うん、でもうそれでも上位入賞もなかなかできないで、本当に低迷した7年間を迎えることになったと思うんですね、
まあ、文字通りスランプっていう形なんですね、
とにかくイライラしてるっていうか、うんうん、だから、まあ、怖いっていうかね、うん、下手なこと言うとこう怒られるっていうかね、うん、そういう感じだったですね。
で、なんかこう奇跡の大復活っていうことなんですけども、はいはい、それは何かきっかけが、
ちょうどね復活したのが2002年なんですけども、その年にですね、私がちょっとあの、心の病気になりまして、うつになって、あの精神科の病棟に入院したんですね。でそんな事件を通して、あの兄はあのもともとクリスチャンなんですけれども、兄自身もですね、あの教会にまた通うようになった。
それはちょっと通われてなかった時があって、また通うようになって。うん、
はいはい、それであの自分は、本当に神様に作られて、神様のその使命がね、あるんだということに気がついて、何のためにゴルフをやるかっていう目標が分かったっていうかね、親父が生きてる時は親父に認められたい、あの親父に喜んでもらいたい、そういう気持ちでやったのが、親父がいなくなったんでそれがもうぽっかりなくなったわけですよね。でもまたその本当のその今度自分をこの地球に送り出してくれた神様っていう存在に立ち返った時に、ああ自分はその神様の目的があって作られたから、うん、そこに立ち返った時にまたゴルフやる目的がはっきり分かったっていう、
お父さんのためじゃないんだっていうところなんですね、はい
は
い、
やっぱり何のためにゴルフやってるかっていうのが分かるっていうのは強いと思うんですよ、ただ上手くなりたいとかね、ただ賞金を稼ぎたいっていうのもそれも大変重要なことなんですけども、本当のその究極の目的っていうか、それを見出してプレーできるというのは大事なことだと思いますよ ね。
それ以後、まあ、復活以降はですね、お兄さんも本当ずっと第一線で、活躍されてますけども、52、3になられてますよね。篤さんからご覧になって、そのずっと第一線で活躍されるお兄さん、やっぱ強い、
強いですね、本当に一流になって賞金王になるとかですね、まあ、例えば 2、3年、4、5年とかね、10年弱とかね、そういうスパンでは 活躍される方いっぱいいるんですよね。でもそれを超えて30年とかですね、うん、そういう期間第一線で本当に一流で頑張って続けてこれたって人は本当に数えるほどしか、うん、まあ、世界の例を見てもですね、日本の国内の例を見ても本当に少ないなと、うんうん、そうやって考えるとすごいなっていうふうに思いますね。本当に尊敬、自分の兄弟なんだろうかというふうに本当に信じられない時ありますけどね。
お若い頃のお兄様によく似てるって言われませんか、
そっくり
電車の中でなんか声かけられたり間違えられたりとか、
ゴルフ場では間違えられることありますね、もうゴルフ場にいるともうみんな不思議そうな顔してキョロキョロ見て、中にはプロこんなところにいていいんですかでね、
最後になりましたけどね、はい、ちょっとアドバイスお願いしたいんですが、ゴルフ場でキャディーさんに好かれるにはどういうふうに振る舞えばいいんでしょうか。
そうですね、まあいろいろあると思うんですけどね、とにかく失敗したことをキャディーさんのせいにするっていうのがね一番良くないみたいですね、自分の責任において失敗も全部受け入れて、やっていく。そうするとキャディーさんには好かれるんじゃないかなというふうに思いますけれども、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ来週も中島さんにはこのスタジオに来ていただきまして、次週はご自身のゴルフ場の倒産から復活のお話、そして障害者の方のゴルフのお話も伺いたいと思います。今日はありがとうございました。
はいはい、ありがとうございます。
ビップアメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続きプロゴルファー中島恒幸さんの弟で東証園ゴルフクラブ代表取締役社長の中島敦さんです。車椅子ゴルフや視覚障害者のゴルフにも力を入れておられる中島さんの活動に迫ります。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は夢に近づく夢を生み出す近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションの3ビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。